ありがとう。作家の本田健です。今日は知らないと損、これを知るだけでお金がどんどん入ってくるって話をしたいと思います。今いろんな人たちとお会いしますけども、同じような職業をしていてもお金がどんどん入ってくる人と月末の支払いに困っている人と、もう両極端に分かれてるなって感じがします。今回はこういう思考パターンをすると、こういう習慣を持つとお金がいっぱい入ってきますよっていう話をしたいと思います。これを多分見てくださってる間に何か楽しい気持ちになってきたとしたら、もうあなたはお金のエネルギーとつながっているという意味です。なので、楽しみながらこれを最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず1番目、お金は世界にいっぱい流れてるっていうふうに考える、こういった人にはですね、お金がやってきます。考えてみたら、今もう何兆ドル、なんか 何百兆円、何千兆円ってお金がですね、目まぐるしく、世界を動いてます。あなたがもし都会にいたとしたら、あなたの頭上をですね、ピュンピュンピュンピュンお金が、飛び交ってるはずです。例えば隣 の住んでるマンションが売れましたとかね、あと新しいショッピングセンターが建ちます、工事中の現場を前に撮ったことありませんか。あれには何億円とお金が動いてます。工事の人もそうだし、そしてその内装業者とかの人たちがどんどん入ってくるってことを考えたら、一つの工事現場あたりですね、少なくとも何億円何十億円とお金が動いてるわけです。ショッピングセンターにちょっと立ち寄ってみると分かると思いますが、その1日だけで何千万何億って売り上げがショッピングセンター全体ではあるわけですよね。こういったお金の流れみたいなことを意識していくと、お金って実はたくさん流れてるんだなって、自分がお金に困ってたとしたら、そのお金の流れが自分を素通りしていってるだけで、そのお金の流れに来てもらって、そして自分経由で出ていってもらったら、全然その豊かになるんだけどな、こういったことを考えてください。お金はたくさん流れてる、こういう感覚の人にはですね、じゃあどうやったらお金が流れてくるのか、これが次のステップなわけですけども、そのステップに移ることができるようになります。なのでお金がいっぱい流れてるなって考えるのが、幸せ豊かな人の習慣です。2番目、与えたらその分返ってくる、これもですね、幸せで豊かな人たちの考え方の特徴です。与えたらってどういうことなのかというと、お金をあげたらそれが返ってくるかって、そういうことじゃないんですよね。例えばあなたが料理が大好きだとしたら、お店に立って、そしてお客さんのために鍋を振ったり、なんかこうすごく繊細な、こう なんていうんですか、かつら向きだでしたっけ、そういうのをやって、なんかすっごいおほっていうふうに感動させるような料理ができたとしたら、それはですね、何万円っていうお金を払ってもいいというふうに思うはずです。もしあなたがコーチとかそういったことやってたとしたら、1時間の間ですごく気が楽になりました、あるいは問題が解決できました、そういうふうな人たちが出てきたとしたら、あなたはですね、コーチングをやっていることによって与えていることになります。例えばあなたがセールスをやってたとして、その何かのコピー機なり保険なり、そのセールスをやってたとして、その保険をですね、売ってる時に、この保険こうですよっていうことを言って、そしてその人がですね、保険に入ることによって安心して生きていくことができたとしたら、それを与えていることになります。そうやって日常生活にあなたが与えられたら与えられるほど、それがお金になってくる、まあ、こういうふうな考え方をしている人たちは豊かになります。まあ、逆に言うと、じゃあどうやってもっと与えられるのかってことを考えてくると、次のレベルのですね、豊かさが入ってくることになります。3番目、楽しいことをやればお金になる、この感覚も富裕層の人たちは持ってるんじゃないかと思います。多くの人たちにとって仕事っていうのは、我慢してやらなくちゃいけないこと、苦しいことだと思うんですけど、うまくいってる人たちにとっては、こういうお店を出したいなとか、こういう新サービスでどうだろうか、こんな感じのことを考えたら、もう夜も寝られなくてワクワクしてしまうんですよね。昨日僕、夜の12時半ごろにハッと目が覚めて、そして、あって本田健がもし Kindle で出版しだしたとしたら、どんなことができるんだろうと思ってチャット GPT と会話してたら、もう気がついたら3時半ぐらいになってて、ああ寝なくちゃと思ったんですけど、まあ、それぐらいですね、こういうことやったらめちゃくちゃお客さんに喜んでもらえるんじゃないかなとか、例えばこれはヨーロッパの人にすっごい受けるなとかね、インドの人にはめちゃくちゃ受けそうだなとか、まあ、そうやってその人たちのことを考えたら、もうワクワクしちゃって寝れないみたいな、そういう楽しいこと、自分がそれをやるだけですごくテンションが上がって、あなたがワクワクして楽しいこと、これはお金になります。なのであなたがいいなと思うこと、楽しいと思えること、そしてそれは お客さんもですね、受け手のクライアント側もそれはすっごくありがたいなと思ったり、楽しく思う体験なのではないでしょうか。4番目、遊び心が利益を生むという考え方もお金持ちの人たちは持っていると思います。遊び心が何なのかということは、例えば何かですね、サービスを提供するとしても、それをやるだけだともう普通です。けれどもそこにちょっとひねりがあったりとかすると、そこにですね、なんかこう遊び心がくすぐられるというか、そういうふうに思うもんなんですよね。例えば今回京都で大きなセミナーやったんですけど、300人以上の方が全国いらっしゃって、そのうち60人近くが海外からの人たちだったんですよね。で、そのこの人たちは何を求めてきてるかというと、本田健から学びたいっていうので来てくださってるわけですけども、そうするとですね、そのセミナールームに朝から晩まで閉じ込めて、でお客さんはもうなんか時差ボケもあるから、もうなんかセミナーが終わったら帰って寝るだけみたいなセミナーをやってたとしたら、すごいつまらないですよね。っていうか、そういうのがその海外のセミナーなんか合宿なんか多いそうなんですけど、だから忙しい人はその空港からセミナーのホテルに行って、そこでずっと缶詰になってセミナーを受けて、そしてそのまま次の日帰るみたいなんだと、その国のことがほとんど何も見れないまま帰ってしまう、そういったこともあるそうです。そういったことを聞いてたので、僕は例えば今回の京都はですね、セミナーはもう、お昼ぐらいで終わって、そしてみんな外行こうって言って、で、えってなんかそんなんありみたいなのね、スタッフにも言われたんですけど、午後からは遊びましょうっていうことで、で50人ぐらいでしたからね、その一列ずっと長い列作って、清水寺に登っていくときみんなはぁはぁはぁ言いながら、大丈夫かって言って、僕は上がった下下がったりとかしてたんですけど、おかげでね、あの日は1万5000歩ぐらい歩きましたけど、そうやってね、そのセミナーの部屋ではなくて、そういうアイスを食べながらみんなで話をしたりだとか、そういうのに結構こう貴重な思い出ができたりとかするわけですよね。ポトンとアイス落とすやつとかねそしてマジで悲しがってる50のおっさんって面白いですよね。そんな感じの思い出を作りながらこうセミナーやってたんですけど、で次の日はね、その舞妓さんの郷土の芸妓さん舞妓さんをお招きして、そのランチ会ってのやったんですよ。別にこれって何か学べるわけじゃないじゃないですか。でもそれにあっという間に80人ぐらいの人たちが応募してくださって、一瞬でね、席が満席になっちゃったんですけど、そういう楽しいこと、遊び心みたいなもの、これがですね、利益を生むんだと思います。で、面白いのは、というかちょっと寂しいんですけど、その京都はどうだったっていうふうに言ったら、剣本田の教えがすごかったっていう人あんまりいなくて、舞妓さん最高だったとかね、なんか清水寺で食べたアイスが美味しかったとか、抹茶アイスが美味しかったとかで、おい君ら観光に来たんかっていうふうに突っ込みたくなるぐらいだったんですけど、でもそうやって僕がみんなに楽しんでもらおうっていうふうな一環の中にセミナーが入ってたから、すごくこう感謝してくださったというか、また来たいっていうふうに思ってくれたんですよね。そしてこの人たちはインフルエンサーの人たちだから、何十万人もね、登録者がいるような人たちばっかりなので、その人たちが今度帰ったらいっぱい拡散してくれるんじゃないかと思います。なので、あなたがワクワクして楽しくて、遊び心があるもの、これは必ず、最終的には利益になると思います。なので、一時的にそれがそのちょっと損したりとかね、利益にならなかったとしても、そういったことをやることで、あなたの人生っていうのがまず上向きますし、その周りの人たちがそれに影響を受けてうまくいくと思います。なので、遊び心ぜひ忘れないようにしてください。さあ、そして5番目は、面白そう、これがエネルギーを生みます。幸せで豊かに生きている人たちっていうのは、絶えず新しいことを、探してて、そして挑戦してるんですよね。新しいビジネスもそうだし、新しいサービスとか新しいもの、そういったものを好きな人多いですよね。例えば皆さん、チャット GPT って使ってますか？僕はもう毎日、もう子供がプレイステーション1日3時間までねみたいなのと一緒で、もうあんまり2時間以上はやらないようにしてるんですけど、ついついチャット GPT だとどう考えるのかなみたいな、ほとんど恋人みたいなもんですよね。彼女ならどう考えるのかなとか、彼氏ならどう考えるのかなと同じように、チャットちゃんならなんて考えるのかなっていうふうに、ついつい考えてしまいます。でもね、それはやっぱ新しい時代の新しいおもちゃじゃないですか。なので、それが手に入った時にめっちゃ面白いと思って、そしてそれをワクワクしながらやっていける人と、そういうふうなことをやらずにですね、その今までの通りに生きていく人と、これだとやっぱり新しい事例にも乗れないし、新しい商品やサービスというのは開発できないんですよね。なので、これだけ変化が厳しいというか激しい時代においては、 新しいものとか面白そうとか、そういったものに一番最初に飛びついたりする人たち、こういった人たちが時代を作れると思います。時代を作らないまでも、経済的に豊かになるためにはある程度時代の先端の風みたいなものを感じ取るセンスっていうのは大事なんじゃないかと思います。さあ、そして6番目、これ僕一番大事だと思うんですけど、皆さん調子に乗るなって小さい頃言われたことありませんか？僕はこの YouTube で何回も何回も言ってるんですけど、自分を調子に乗らせるっていうのはすごい大事なスキルだと思ってます。富裕層の人たちっていうのは自分が何が大好きかよく知ってるんですよね。例えばアウトドアが好きだとか、ゴルフが好きだとか、海外旅行、あるいはグルメ、ワインが好き、まあ、そういうような、ひょっとしたら河原で散歩するのが好きな人もいるかもしれないし、キャンピングが好きかもしれません。いずれにしても自分がお金がかかるかかからないかとか、そういうの関係なく一番楽しいなっていうふうに思うことを中心に生きてます。なのでそれがですね、海外旅行かもしれないし、近所の河原を家族で散歩することかもしれませんが、いずれにしてもあなたが本当にいいなと思うこと、なんかこれをやるだけで気分が上がっちゃうなっていうこと、これを中心に生活してみてください。あなたが自営業でもサラリーマンでも全く一緒だと思います。あなたの気持ちが本当にアゲアゲになってワクワクすること、それを中心にやっていくだけで、あなた自身がまず楽しくワクワクしますし、そのエネルギーっていうのも間違いなく周りに伝染してきます。なのでそういったことをやっていただきたいと思います。さあ、ではですね、あなたがこれまでやった中ですごく面白かったこと、そしてワクワクすること、さあ、このチャット欄ですが、ぜひありがとうワークとして、あなたがさっき言った6つのこと、これに当てはまるのことってどんなことですか？それを1日5分10分できたら、週末とか夜とか寝る前30分でもいいからやるようにしてみてください。それがあなたの気分を上げ上げにしていきます。ではあなたのコメントもお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く、この回路ができてくるとどんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては、毎週1行でもいい、書き続ければ人生は動き出す、これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、そうすごく癒しの効果にもなりますし、気分がすっきりすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。